Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
Verizon Japan の森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。マークさん、早速ですが、今回はどんなお話でしょうか？
はい、今回は IPA が毎年発表する情報セキュリティ重大脅威のこの2025年版が今年も2月に発表されましたので、その組織編を見ながら話をしていければなというふうに思っています。
はい、今年もこのシーズンがやってきたという感じですね。独立行政法人情報処理推進機構、通称 IPA はコンピュータウイルスや情報セキュリティなど IT 分野での調査や研究、情報発信を行っている組織です。そしてこの情報セキュリティ重大脅威は情報セキュリティの専門家などから構成される重大脅威選考委員会を中心に前年度に発生したセキュリティ事故や攻撃の状況などから脅威を選出してランキング形式で解説された資料です。
それぞれの脅威が個人や組織にどういった影響を与えるかというところも解説してくれてるんで、特に個人の方も、見ながら、今どういう問題が起きていて、どういうことをすればいいのかということを、個人版だととても簡単に説明してくれていますんで、また企業版に関しても、情報がたくさんなので、多くの企業が、参考にしているという、報告書です。
はい、番組でも去年も取り上げて、
ね、取り上げましたね。
その2025年版、つまり2024年に発生した事案のランキングが発表されているということで、今年もその結果をマークさんの視点で解説いただきたいと思います。では早速順に見ていきましょう。まずは第10位、不注意による情報漏洩等。2016年以降で7年連続8回目のランクインです。
これはDBIR でも取り上げている数字に近いものなんですけど、 DBIR だとこういった情報漏洩はの約 68% が何らかの人的ミスで起こっているという結果も出ているので、やっぱりこういうのなくならないというところで10位に入ってきたのかなと思います。
意識が足りないという方もいらっしゃるでしょうし、十分意識して注意しているつもりだけど、まあ不注意で
ケアレスミス
でクリックしてしまったとか、何かファイル、
人間ですからね、
とかね、そういうことですよね。続いて第9位、ビジネスメール詐欺。こちらは8年連続8回目のランクインです。
ビジネスメール詐欺は本当に少額からとても大きな額の被害が見受けられる詐欺なんですよ。で、2019年にもトヨタの関連会社で約40億円の被害を被るビジネス E メール詐欺もあるので、これは気をつけなければいけない一つの大きな詐欺だなというふうに思いますね。
どんどん巧妙になってきていますし、本当に取引先から来たメールのような内容だったりするんですよね、
そうなんですよ。だから本当に分からなくてやってしまう、でもどうしてもそういった大きな額になると確認するプロセスを確立していく必要性が、このビジネスメール詐欺によってまた見直されているというのが現状ですね。
続いて第8位、分散型サービス妨害攻撃 DDoS 攻撃、5年ぶり6回目です。マークさん、 DDoS 攻撃番組でも、最近も取り上げましたけれども、5年ぶりなんですね、ランクインするの ね。
で、去年今年もそうなんですけど、やはり DDoS 攻撃いろいろなところから攻撃が起きている、
はい、
で7位にその理由が一つ垣間見えるかなというふうに思うんですけど、やっぱり DDoS 攻撃、自分のウェブサイトが使えなくなってしまった、取引ができなくなってしまったという実被害にも結びつくので、とても危ないなというふうに思います。
はい、ものすごいこう負荷をサーバーにどんどんこうかけることによって、金銭の要求をしたりとか、機会を損失させたりするということですよね。
年末にかけての JAL やその他銀行で起きた DDoS 攻撃もここにまさに当てはまるものだなというふうに思います。
はい、今回5年ぶり6回目に選出されました。続いては第7位、地政学的リスクに起因するサイバー攻撃。マークさん、これ新しいですね。
今回これが出てきたのはとても面白いなというふうに私は感じました。
はい、初選出
で、もうすでに えばウクライナの、ロシアによる侵攻、など、あとイスラエルとハマスの侵攻などがあって、どんどんどんどん関連国に対してのサイバー攻撃が両サイドから増えてきている。でそれが先ほどの DDoS 攻撃にも関連しているのではないかというところで、地政学的に見るとやはり世界が二分化してきている、というところが大きな影響ではないかなというふうに思っています。なので DDoS 攻撃を使って、例えば政府のサイトを遮断することによって機密情報の摂取など裏から入っていった、もしくはもうもっとその手前のところでユーザーを混乱させるなどの被害は実際に出ているというところですね。
しかも実際に対立している国だけじゃなくて、その周辺の国もサイバー攻撃に遭いやすいというようなことも起こってるんですよね。
どさくさに紛れてなのかどうかわからないですけど、先日北朝鮮のラザルスというグループが2200億円の暗号資産を盗んだというニュースも出てますんで、世界的に見てそれぞれの国でいろいろな攻撃が起こっていると。でもう一つ面白かったのが、今回、ウクライナと、ロシアの停戦を、促すためにアメリカはサイバー攻撃を一時休止しますという宣言をしてるんですけど、ってことはしてたんだよねっていうそういう話もありますんで、やっぱり地政学的な話、リスクというものはこれからどんどんどんどん増えてくる可能性はありますね。
まさに本当こう政治の動向の影響を直接受けるエリアでもあるということですよね、サイバー攻撃。続きまして第6位です。リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃。こちらは5年連続5回目5年連続ですから、本当こうコロナ禍を機にランクインしてきたということですよね。
コロナになってリモートワークが増えてきた、増えてきたどころか、日本の場合だとリモートワークってほとんどなかったじゃないですか、まあ、あるとしたら営業チームがお客様のところに行くのに出張した時に外部からネットワークに接続する程度だったんですけど、ある日を境に会社の8割9割の人たちがリモートワークをしなければいけなくなった。この時コロナの一番大きな問題だったのが VPN という安全にネットワークに接続するためのバーチャルプライベートネットワークというソフトウェアとハードウェアがあったんですけど、まずハードウェアが足りていない、またさらに自社内でドス攻撃をしてしまった。要はハードウェアがそこまで接続を、ハンドリングできないものだった。通常だったら100件ぐらいのものが1000件2000件3000件の接続を、同時に行われたことによって落ちるものもありましたし、 VPN のソフトウェアで脆弱性がたくさん見つかったということがあって、リモートワークなどの、環境を狙った攻撃はどんどん増えていきましたね。
安定的にもう第6位というところにね、いますし、コロナ禍がやっぱ収束してもリモートワーク一つの働き方として確立されていますし、会社によってねルールは違うと思うんですけれども、オフィスに復帰する方が増えたとしても、やっぱりなかなかランクから外れるっていうことはなさそうですね。
もう一つ大きな問題として、自社内でネットワークはコントロールしやすいじゃないですか。でもリモートワークをしているときに、接続元のネットワーク、要は家のネットワーク、そこをコントロールできないんで、そのネットワークにどういう脅威があるかわからないというのも一つ大きな不安要素になっていると思いますね。
はい。さあ、そしてランキングはいよいよトップ5に突入していきます。続いて第5位、機密情報等を狙った標的型攻撃。10年連続10回目のランクイン。
これは標的型攻撃、特定の組織を狙った攻撃なんですけど、通常の標的型攻撃だとフィッシングで、もう不特定多数にランダムにメールを送っていくと。でこの標的型となると、一つの組織を狙ってその標的をもう本当に深く掘り下げて、個人の情報だとか、まあ、会社の情報もそうなんですけど、やはり一番狙われやすいのが会社の、上層部、社長をはじめ副社長だの専務だの、そういう人たちの情報をかき集めて、その人たちになりすませるような攻撃をしていくと。で一つの企業に絞っていくことによって、例えばそこの社長は SNS とかでどういうプレゼンスを持っているか、またニュースとかメディアとかでどういうプレゼンスを持っているとか、そういうのを調べ上げて、その人になりきって、もちろんその攻撃として、次のステップとしては社内のネットワークに入って、9位のビジネスメール詐欺にその情報を使ってみると、もしくは入り込めたら機密情報などを盗んでいく、でそれを売っていくというような攻撃になってくるんで、最初に組織を決めて、その中でも 誰をターゲットとしていくか、これはどちらかというと日本はそんなにないんですけど、海外の社長とか皆さんね、 X とかリンクトインとか、Facebook にアカウント持ってて発信してるじゃないですか。
はい、
分かりやすく標的ができるわけですね。
かなり頻繁につぶやかれたりとか、いろんなものをねポストしてる方、ね、たくさんいらっしゃいますものね。個人的なことも結構話されたりしてますもんね、はい、家族のこととかね、
娘が大学卒業しました
ねとか、気をつけないといけないですね。
本当そうです。
続いて第4位、内部不正による情報漏洩等。こちらも10年連続10回目のランクインです。
内部不正はもう本当になくせないものだと思いますし、アメリカでは今就職詐欺みたいなのもどんどん増えてきていて、インタビューを経て、実際に、入社までしました、 PC を渡されました、でもその人は、実は裏で、悪い人たちに、入社してパソコンを、送ってもらって、それを我々に送ってくれれば、ユーザーネームとログインを送ってくれれば報酬を与えますみたいなのもありますし、あと日本だと本当に典型的なのが、もうまだネットワークを使わずに、例えば DVD に情報を焼いて会社から持ち出すだとか、USB を使って持ち出すだとか、何年前かも通信キャリアで、通信キャリア A を退職して通信キャリア B に情報を持ってったというようなニュースもありましたからね、そういうのは日本では大きな問題になってくるのではないかなというふうに思います。
はい、そしてトップ3に参りましょう。第3位、システムの脆弱性をついた攻撃。5年連続8回目のランクインです。
ね、脆弱性もこのポッドキャストでもたくさんお話ししてますけど、でもやっぱりここで3位になってくる。またさらには2024年版の DBIR の中でも脆弱性をついた攻撃が 180% 増加したと。でもこれは本当に予防できるはずのことなんですよ。脆弱性は、それぞれのベンダーによってこういう脆弱性がありました、それに対してのアップデートを、もうすでに用意しました、すぐにアップデートしてくださいというような告知をしてくれる。またもし脆弱性がすぐに治らなくても、こういうステップを踏んでその脆弱性に対しての影響を抑えるというような手順も出してくれてるんですよ。万が一すぐにフィックスがない場合には、そういった場合やっぱり使ってる人の、責任になってくる。でも自分の環境にどういったOS が稼働していて、どういったアプリケーションが稼働していて、どういったネットワークの機器が稼働しているということを理解すれば、この脆弱性の問題はもうなくなると思うんですけど、それを今から、やり始めるとなると、やはりとても時間がかかってしまうというのがあるんで、とても大きな課題ですよね。ね、たくさんのデータが世界にあるんで、 Known Exploited Vulnerabilities、 もう基地の、攻撃を、持っている脆弱性というデータベースもあるくらいなんで、これもこのポッドキャストでもお話ししましたけど、 KEV CISA という政府の団体がアップデートしてくれているものがあるんで、それだけでもフォローしてすぐに直していくっていうのはとても重要になってくるかなと思いますね。
はい、まあ、初動が大事というかね、もうその公開された瞬間からアクションを起こせるかどうかっていうのはユーザー側にかかっているわけですけどね。
で、ここで少し個人の方になっていくと、昨日 iOS のアップデート 18.3.2 が出たんで、皆様もすぐにアップデートしてください。
まだしてませんでした。大至急
はい、お願いします。
続いて第2位、サプライチェーンや委託先を狙った攻撃。7年連続7回目、こちらも常連になってきました。
で、この組織に対する攻撃、日本のやはり名だたる企業、世界をリードしていくような企業は意外とセキュリティの部分もしっかりしてるわけですよ。世界に行って仕事をしている。だけどサプライチェーン、その周りで活動してくれている会社が日本だけの会社だとかアジアだけの会社とかになってくると、そこをじゃあどうやって守るかっていうのが大きな課題になってきていると。なぜならそこを介して日本の本社のネットワークに侵入される可能性もある。で、それだけではなくて、このサプライチェーンの問題っていうのは本当に工場の生産を止めてしまうような攻撃もあるということですよね。だから一度関連企業がやられてしまった、サイバー攻撃の被害に遭ってしまったっていうことは、その関連企業から 製品が出てこなくなる。でその先の製造をしている会社の部品が足りないと大元の製造が止まってしまうというようなサプライチェーンの問題も出てきますんで、2年前ぐらいに大きな、車の部品を作っている会社がサイバー攻撃にあって、その工場が止まってしまった。なので日本の自動車産業、自動車の、製造者も、ラインが止まってしまったという事件もありますんで、これもまさにサイバー攻撃にが起因となる物理的な製造への影響、悪影響というのもありますのでね。なのでそういった意味ではDDoS攻撃もこのサプライチェーンの影響があるというふうに私も考えますし、実際に起きているというふうに思います。
やはり大企業よりも中小企業だったり小さい会社さんだったりする方が、うちは大丈夫だろう、ちっちゃい会社なんだからみたいな気持ちも持ってる方もいらっしゃいます、
ね、あります、あります。でもやはり、ね、そこから攻撃がどんどん増えてきているというところで、やはり大きな日本の企業はどうやってそれをコントロールしていこうかということをいっぱい考えてますし、まあ、ここで出演してくれた里見社長のところでもそういった活動をしているんで、ちっちゃい会社に対してセキュリティを守っていきましょう。なので日本中にはそういったちっちゃい会社を相手としたセキュリティを推進してくれているところもあるんで、そういうところをなるべく安く、なるべく予算内に、できるような考えてくれている人いっぱいいますというメッセージも皆さんに送りたいですね。
はい、企業の大小に関わらずセキュリティ対策は万全にしていきたいことですよね、はい、さあそしてランキング残すところは第1位のみとなりました。第1位はランサム攻撃による被害、10年連続10回目。マークさんやはりこうでしたか。
来ますね。
はい。
で2024年、角川大きく触られました
ね。
でもね、地方の病院も実はやられてしまっていたと。2024年の2月の中旬に宇都宮セントラルクリニックがやられたんですけど、そこはサイトを見ているともう少し情報が欲しいなって思う事象でした。サイバー攻撃に遭いました患者様のデータの、が流出した可能性があります、当分の間診療ができませんみたいな、その程度の情報だったんで、裏でランサムウェアでやられている、でそれが、ね、X とか のダークネットをモニタリングしてくれている人たちが出してくれてたんですけど、もうすでに患者名とかそういったものが全て流出しているということだったので、気の毒なんですけど、やはり日本の場合だと意外と医療系がそういうところが弱いなというふうに見えますし、でも弱かったとしてもその後の対処によって情報の精査と、あと患者のデータが盗まれたということで、患者に連絡をすることによってその人が例えば関連する、マイナンバーカードがあったらマイナンバーカードの情報を国に書き換えてもらえてパスワードを変えるとか、ね、もし銀行系の情報があればそれをクレジットカードだとか、クレジットカードに対してのモニタリングをしてもらうとか、そういったことができるんで、まあ、それが裏で行われていればいいんですけど、そういうのをもっと出してきてほしいなというふうに思いますし、これから先ランサムウェアが減るとは思いません。まさに、これは一回開けてしまったパンドラの箱かなと。簡単なんですよ、やっぱり一回引っかかると意外とお金が取れてしまうっていうことを悪い人たちは味を占めちゃってるんで、でランサムウェアサービスのプラットフォームも月30万円以下で借りれちゃうんで、そこから不特定多数のメールアドレスに対してランサムウェアの情報を送ってあげて、誰かがクリックしてくれればそこからランサムウェアが蔓延させられるんで、意外とねなくならないと思いますし、ランサムウェアのような攻撃は今回のトップ10から見る、ね、いくつかの項目が全て当てはまってるなと思います。例えば不注意によるものだとか、地政学的なもの、リモートワーク、あと内部不正ね、自分が悪いことした時にランサムウェアみたいなマルウェアを仕掛けて自分の痕跡を消すとか、そういうのもありますし、脆弱性をついた攻撃、一回入られてそこでランサムウェア仕掛けられるということもありますし、なのでそういった意味では、ね、ランサムウェアが1位に来るっていうのはすごく分かりやすい順位かなというふうに思います。
はい、もう圧倒的なね強さというか、強さとは言いたくないんですけれども、嫌な強さを、
嫌な強さ、
はい、持った項目ということですね。10年連続10回目、第1位はランサム攻撃による被害でした。 ということで、情報セキュリティ重大脅威2025組織編、10位から1位までを見てきましたが、マークさん、今回のランキング全体的にはどういう印象をお持ちですか？
今回第7位の地政学的リスクに起因するサイバー攻撃っていうのが新しく入ってきたっていうのが、とても興味深いなというふうに思いました。今まで日本ってやはり海外から攻撃されているという認識があまりなかったのかなと思ったりしますんで、ネットワークって世界中つながってんだよっていうよりは、日本は日本でつながっている、アメリカはアメリカでつながっているというどっかでおごりがあったというか、勘違いがあったというか、これでもっとどんどん攻撃増えていきますんで、そういった意味では地政学的なものも見ていく必要があるということで出てきたのがとても面白いですし、他のランキングもとても妥当なものだなというふうに思いますし、やっぱりね、ランサムウェア、これなくならないだろうし、これからもどんどん増えていってしまう。じゃあもう防御するしかない。頑張ってみんなでパスワード、変なメールにクリックしない、基本の木フォローしていくしかないですね。
そうですね、やっぱ基本はね絶対に守っていきましょう。この情報セキュリティ重大脅威なんですが、 IPA のホームページからどなたでもご覧いただくことができます。それぞれの脅威についてとっても詳しく解説されていたり、対策などについてもとても詳しく載っていたりしますので、ぜひ一度ご覧いただいて、ご自身のセキュリティ対策に役立てていただければと思います。さあ、そして今回は組織編を見てきましたが、マークさん、個人編もあるんですよね？
個人編もありますんで、ぜひ IPA のサイトにアクセスしていただいて、見ていただけると、日々のインターネットライフが安全に過ごせるというふうに思います。
Web Security News. Stay updated with the latest. Verizon. Web Security News.
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページをご覧ください。そして、OD の番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、ぜひメッセージもお送りください。お待ちしてます。
お待ちしております。
そして、マークさん。先週金曜日、インター FM ご出演されたんですよね。
はい、また出てきました。ここと違ってもう少しライトに話をしたいと思ってるんですけど、今回もまた面白い話をしてきたんで、ぜひ聞いていただければなと。タイムフリーで聞けるということなんで、先週聞けなかった人はぜひタイムフリーでラジコで、デイブフロムショー検索していただけると、16時半ぐらいから出てますんで、ぜひ聞いていただければなというふうに思います。
はい、ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは、
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。